聖書をお読みいたします。最初に旧約聖書のイザヤ書35章3節から6節を読みます。旧約聖書の1116ページの上段です。イザヤ書35章3節から6節。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書第7章31節から37節を読みます。新約聖書の75ページ下段です。マルコによる福音書7章31節から37節。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。祈祷を捧げます。主なる神様、私たちはどんなふうにあなたを思い描くべきでしょうか。どんな言葉であなたを言い表せばよいのでしょうか。どんな歌であなたを讃えればいいのでしょう。私たちの思いを高く超えて、私たちの想像を広く超えて、また私たちの理解を遠く超えて、あなたはそれでも私たちに出会ってくださるお方です。 神様、私たちはあなたをもっと近くに感じたいのです。あなたの思いをもっと理解したいのです。どうか私たちのあがくような祈りを聞いてください。私たちの群れには病気の兄弟姉妹がおられます。そのことをどうぞ覚えて、その方々に平安をお与えください。また高齢のために外出ができない兄弟姉妹もおられます。どうぞその日々の生活を守り、その信仰を強めてください。今世の中はきな臭い匂いが漂います。平和を作り出すものは幸いだとおっしゃったあなたの言葉に従って行動できますように。尽きません祈りを主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。奇跡を超えてと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストはイエス様が老婆の人を癒す物語です。場所はガリラヤ。ガリラヤですが、それまでイエス様がいろいろな地方を回られたということが記されています。それによりますと、ティルスからシドン、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖にやって来られたと書いてあります。この聖書の後ろに地図があります。その地図のナンバー6を見ますと、新約時代のパレスチナと書いてあります。で、この地図で確かめることができます。ティルスというのは地中海に面したこのフェニキアですね。シドンも同じです。ティルスからシドンに向かい、そして今度はデカポリス地方を通り抜け、デカポリスはパレスチナの東側ですから、ずいぶん遠回りといいますか変な道筋です。地中海の沿岸からガリラヤの周辺をこのぐるっと回るように遠回りして、そのガリラヤ湖に来たというのですが、どこかおかしな工程だなと思います。でけれども、これはおそらくイエス様のなさったこの旅の性格によるものだと思います。まあ、イエス様の旅は普通伝道旅行とかそういうふうに呼ばれるんですが、どうもその目的地を定めて、そこで何日間滞在してどういうことをしようというような、そういう私たちが常識的に考える旅ではなさそうです。いわば旅そのものが目的で、あらかじめ計画を立てるようなものではなかったと思われます。現代で旅といえば大抵この楽しいイメージで私たちはいろいろなことを思い浮かべますけれども、イエス様がこの旅をされた期間はそんなに長くないのですけれども、言うなれば試練の時であったと思います。それは神の子として権威に満ちて堂々と各地を巡り歩くというのならばともかく、この異邦人の地をですね、 寂しく密かにこの巡り歩くという、なんかこの修行者みたいな旅です。イエス様だけでなく、このお供をした弟子たちにとってはおそらく苦痛がかなり伴っていただろうと思います。でもちろんまだご自身のメシア性を人々には告げられない、そういう時期の旅でもありました。そうしたことが背景にあります。でガリラヤ湖にやってきますと、人々が老婆の人を連れてきて手を置いてくださるようにと頼み込んできました。でこの7章の少し前の5章にこのゲラサの豚の話があるんです。あの豚が湖に飛び込んだという、あの話ですけれども、そういう話がありますから、おそらくこのデカポリスを通り抜けてガリラヤ湖に来たというのは、イエス様のその故郷の村々から、周辺の村々から見るとガリラヤ湖の対岸の異邦の地、異邦人の地で起こった出来事だろうと思います。イエス様は人々の願いに応じて治療の技をなさいました。しかし人々の目のあるところでそれを行ったのではなく、群衆の中から連れ出したと書いてありますから、もしかすると二人だけになられたのかもしれません。あるいは連れ出したというのは人々を前にという意味なのかもしれません。で先ほどまだメシア性を人々には告げられない時期の旅であったと申し上げましたけれども、この時期にはできるだけ奇跡を人目につかぬようにされておられるのがこのイエス様の行動の特徴です。でそこにはイエス・キリストの本質が示されていると思います。つまりキリストとしてのイエス様は、この十把一からげに人間と向き合うというそういうことではなくて、私たちと一対一の関係を結ぼうとされているんです。33節から34節にはイエス様がどんな治療をされたかが書かれています。指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその人のこの舌に触れるわけです。そうして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われます。なんとも不思議な動作です。でそこに一貫して描かれているのは、このイエス様の手の動きが相手の体の不自由な部位に直接触れながら癒しをされるという点です。この今流に言いますと、この医者がこの触診をしながら不自由な部位をこの治していくわけです。現代医学では、まあ、医療機器が高度に発達しておりますし、まあ、薬も次から次へと新しいものが開発されていきますから、触診して治すということはあまり重要視されないだろうと思います。触診はこの医療行為の中では少しずつこの重要度を失いつつあるのかもしれません。でも少なくとも私の子供の頃は触診といえばこのお医者さんの中心的な行為だったんですね。もう 医者に行きますと、子供に対してお医者さんはいろんなところを触りますね。私も記憶してますけども、手で触診をしてこの病気は何かということを判断して、じゃあどうやったら治るのかという結論に向かっていく、でそういうその診察の内容でした。イエス様の癒しというのはこのダイレクトな愛の行為なんです。で、話が少しそれますけれども、私たちの宣教活動にもダイレクトなものとそうでないものがあるような気がします。一昔前の先輩牧師たちの中には路傍伝道をされた方々がたくさんおられました。そういう先生を私はたくさん知っております。で、私自身が路傍伝道をした経験というのはないんですけれども、渋谷の駅前と小田原の駅前で路傍伝道説教を聞いた記憶があります。かなり前ですけども、で、路傍説教というのはですね、非常に熱を帯びた口調で、まあ、教に乗るというとちょっと失礼かもしれませんけれども、だんだん語る声が大きくなっていくんです。けれどもそれは真面目に聞こうと思って聞いているものにはこれずんずん胸に響いてくるんですね。この戦前から戦後にかけてマスメディアが今のように発展していなかった時代には、路傍伝道によって導かれ救われたという人が数多くいらっしゃいます。ですから当時は有効な宣教方法の一つであったといいます。で、これなどはいわばダイレクトな宣教活動だと言えると思います。ですから少し前の時代の路傍伝道はイエス様の行動のこの延長線上に位置づけられるようなものかもしれません。でも今ではすっかりもう時代が変わってしまいました。ですからもう路傍伝道説教に出くわすということはほとんどないと思います。で、この物語からもし私たちが大切なものを取り出してそれを何とか伝えたいと願うならば、この宣教活動のダイレクト性ということになるでしょうか。今はインターネットに象徴されますように仮想空間が広がっている時代です。あまりにも広がってしまいまして、そのバーチャルな世界と現実の世界が区別できなくなってしまうということがしばしば人々の間に起こります。で、そういう環境下でこのいかにイエス様のその触診の感覚を伝えるかっていうのが私たちの宣教活動上の宿題ではないかと思うんです。開けという意味のアラム語をそのままエファタと翻訳していることにはそういう意味がもしかすると含まれているかもしれません。言葉はその人が生きている現実の中から出てくるものですから、イエス様のその一言は神の国の宣教活動のただ中から生まれてきたわけですからとても重要なんです。イエス様は決して軽くその言葉を口にされたわけではないと思います。聖書という書物からこの物語を読んでいる私たちにとっては耳が聞こえず 口も聞けないというこの身体機能の一部が癒されることだけが、いわゆる奇跡だけがこの問題の中心のように思われてしまいますけれども、イエス様は実はそれ以上のことをこの老和者に見ていたと思うんです。天を仰いで深く息をついてというこの動作は、まあ、訳文にもよるんですけれども軽い仕草ではないと思います。また神の子の力を見せつけようとするのでもうないと思います。イエス様は人の子として、いわば力なき者の一人として渾身の祈りを持ってこの老和者を癒されたのではないかと思います。指をその両耳に差し入れるということを最初になさっておりますが、これはおそらく信仰は聞くことから始まるということを示唆されているのかもしれません。私たち人間は誰でも悩みを抱えています。で、その悩みが解決に向かうとすれば、自分の悩みを聞いてくれる相手が現れる時です。ですからカウンセリングなどでは、まずカウンセラーはクライアントに語らせて自分がそれを聞くことに徹します。イアン・マクラウドというカナダ人の私の進学校時代の恩師は、牧会カウンセリングの授業で、まあ、いろんなことを教えてくださいましたけれども、その聞くことに徹するということを何度も強調されていました。ですからカウンセリングはカウンセラーがクライアントを教え諭すのではなくて、クライアントに語らせることが大事なんです。イエス様は確かに奇跡を起こされたのですが、奇跡の技を通して真の救いはその人の悩みを聞くことにあるということも示されているんだと思います。指に力を込めて両耳に差し入れて、それから唾をつけてその下に触れられる、これはあえて言えば、人はまず神の言葉に耳を傾けなければならない。そうして聞いたことを自分の言葉で、聞いたことに対して応答しなければならない、そういう関係を多分示唆しています。この奇跡は内での小槌で出てくるような、そういった類の奇跡ではありません。イエス・キリストが天を仰いで、それこそこのうめきながらエッファタと口にしなければ起こらなかった奇跡です。私たちは一人の人間の回復のために、イエス様がどんなに苦しまなければならないのかということを知っておくべきです。イエス様のエッファタの一言は奇跡を起こす力を秘めているのです。35節にはこう書いてあります。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが溶け、はっきりと話すことができるようになった。これを科学的に問うというのは無意味です。福音書記者マルコはただイエス・キリストの行動が 一人の孤独の世界に閉じ込められていた人間を、その寂しい世界からこの主イエスと人々との交わりの世界に解放したのだということを伝えたかったんです。イエス様と交わり始めて、向き合って話をする一人の信仰者がそこに誕生した、そのことをマルコは伝えたかったのです。私が中学生の頃は、創価学会の釈仏構成というのが盛んな時代でした。もう学会員は近所のいろんな家を訪問して、そこで釈仏をするのです。で、我が家にも近所の学会員が毎晩訪ねてきまして、私の両親にこの熱心にこの創価学会に入るようにと勧誘をしておりました。しかし私の両親はちょっと冷めたところがありまして、話を長く聞く割には入信する気配を全く見せませんでした。ですからそのうち本音は諦められて途絶えたのです。ですから私は高校生になるまで、信仰といえばこのすぐその時のあの状況が浮かぶんですね。この何かの信仰宗教を連想してしまうんです。ですからどこかでこの宗教を警戒するといいますか、そういう感覚を身につけていたと思います。で、そんな私が高校に入学しまして、友達に誘われて教会に通うようになったというのは何とも不思議です。もちろん最初は行ったり行かなかったりのいい加減な姿勢です。でもそのうち夏のキャンプが教会で持たれまして、そこに教会の友達と参加しました。で、その夏のキャンプで夜遅くまでいろいろ話し合ったんです、友達と。で、そのことがきっかけで私はその一緒に話し合った友達と一緒に洗礼を受ける決心をしました。で、私の場合洗礼を受けたからといってこの目に見える生活が劇的に変わったということはありませんでした。でも何か新しい世界が自分に開けたような感覚が確かにありました。個人的な話になってしまいましたけれども、私の受洗は私がイエス様のエッファタというその声を聞いたことだと思っています。受洗を境に私はイエス様との対話に生きる人生をスタートしたことになります。数多くの人間の暗く閉じられた人生にイエス様のエッファタの声が届けばいいなと心から思います。もう本の名前も覚えていないんですけれども、昔神学校時代に読んだ本で、古代教会の一部にはエッファタという言葉とですね、これは方言ですよ、アラム語です、その言葉と唾をつけることをこの洗礼式に取り入れていたということが書かれていました。それが儀式としてすでに古代教会にはあったんですね。私たちはイエス様が癒されたその人にこの口止めをされているように、軽々しくイエス様の技を捉えてはならないと思います。 しかしイエス・キリストに出会った私たちは、いつも神様と一対一で向き合える幸いを与えられている、そのことが確かです。だからこの幸いを一人でも多くの人たちと分かち合うことができるように努める、そのことも私たちがなさなければならないことの一つだと思います。それを私たちは伝道とか宣教とかいうふうに呼ぶわけです。神様と向き合う人生、それは神様によって導かれ、神様に守られて生涯を送る人生です。お祈りをします。主なる神様、悪魔が大手を振って歩む人間の閉じ込められた世界に、あなたはイエス・キリストを私たちに送ってくださり、多くの人たちの人生を解放してくださった恵みに心から感謝申し上げます。どうか私たちが主なるあなたに対して、また出会った人々に対して心を開いて交わりを進めることができるように導いてください。貧しく力なき一人の人として、イエス・キリストを送ってくださったその深い配慮に心から感謝申し上げます。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌486番、飢えている人とを歌います。
人と